今日はこちらです。日経平均株価、史上初めて4万円を突破。好景気の実感ありますか？さあ、今週3月4日の東京株式市場、日経平均株価は半導体関連の銘柄を中心に値上がりし、取引期間中終値ともに初めて4万円を突破しました。なんと一時はですね、4万300円台をつけて史上最高値を更新。拍手をしたりクラッカーを鳴らしたりと、証券会社などでは喜ぶ様子が見られました。しかし、なかなか実感が湧かないよという方も多いかと思います。果たして本当に経済は潤っているのでしょうか、ということなんですね。週明けの月曜日、あっさりと4万円を突破しました。ニューヨーク市場で IT 関連の銘柄が多いナスダックの株価指数が史上最高値を更新するなど、主要株価の指数が揃って上昇したんですね。で、この流れを受けまして、半導体関連の銘柄などに買い注文が出て史上最高値を更新したということなんです。さあ、これ実感があるかどうかっていうことですけど、実感ないでしょこんなのね。僕の周りで実感ありますよっていう人誰もいないですよね。不思議ですよね。そこで今日はこの問題を考えていきたいんですけども、今回のその4万円台突破なんですが、一言で言うと、日本の好調な企業の株が買われて最高値を記録したということです。日本の好調な企業の株が買われて最高値を記録したんです。じゃあ、日本の好調な企業ってどこですかっていうと、自動車と今言いました半導体なんですね。自動車はまあ円安の流れを受けて輸出が好調ということです。そして半導体、これがね今調子いいということなんですね。かつて日本はですね、半導体大国と言われてました。1980年代の半ばぐらいは半導体のシェアが、これ世界シェアが5割あったんです。 50% ところが、どんどんこう世界から追い抜かれていってしまうわけですよね。それによって今はだいたい 10% ぐらいです。2020年ぐらいでシェアは 10%。 この半導体を制するものが今世界のものづくりを制するというふうに言われてるんですね。だってパソコンやスマホにも入ってるし、デジタルカメラ、エアコン、我々の日常生活に欠かせない家電用品などの中に組み込まれているのが半導体なんです。だから半導体を作ってるところがやっぱり強いと、世界のものづくりをリードしているということになります。日本は今この半導体、昔のように作れなくなってきた。なので国を挙げて半導体の復権を今目指しているんですね。で、これによって半導体、まあ、関連の企業が今調子いいということです。半導体関連というところが大事なんですね。半導体作ってるメーカーだけが調子いいわけじゃなくて、例えば半導体の検査装置のメーカーとか、半導体を作る素材を販売しているところとか、それ関連も調子いいんです。昔ね、こういうことありました。それこそ1800年代の半ばぐらいにゴールドラッシュってあったわけですよね。あのアメリカで皆さん金を採掘しに行ったわけですよ。その時に金も売れたけども、金以上に売れたのはスコップとかツルハシだったと。あとは有名な話ですけども、その時に使う作業着ね、ジーンズはそっから人気得たわけですよね。あの有名なジーンズメーカーもそのゴールドラッシュのおすす分けみたいな、それによって企業として大きくなっていった。だから半導体だけじゃなくて半導体関連、ゴールドラッシュの時の金だけじゃなくて金関連、それも周りまで売れていくというのが特徴なんですよね。で、この半導体関連株も調子がいいということなんです。日本の好調な企業の株が買われました。誰に買われたんですか？じゃあ誰に買われたの？これは海外の投資家なんです。海外の投資家に買われて今調子いいということなんです。じゃあ、なんで海外の投資家が日本の株をそんなに買うんですかっていうことなんですけども、今日本は円安ですよね。円安です。 円安ですから、優良な株が安く海外の投資家は手に入れることができるわけですよ。もう言葉悪いですけど、日本は安くなっちゃったんですね。日本を安く買えるわけです。だからこのなんていうんですかね、史上最高値で日経平均株価4万円突破しましたって、なんか華々しいニュースにも見えますけども、こうその背景を見ていくと、日本が安い国になってしまった、その証でもあるわけですよね。だからそこまで知ると手放しでは喜べないわけですよね。この地方の経済団体の方もね、浮き足立ってはいけませんって言ってます。浮き足立ってはいけない、つまりこれはそんなに喜ばしいニュースではないんだということでもあるわけなんですね。つまりどういうことかというと、実体経済を反映していない。冒頭でも言いましたけども、なんかこの好景気になってもおかしくない4万円突破なんですけど、好景気実感してる人って周りにいないっていうのはね、まさにそれを示しているわけですよね。じゃあ数値で見ていきましょうか。ね、本当にこれ景気の実感があるのかどうか、好景気なのか、数値で見ますと、実質賃金っていう言葉があります。実質賃金、これ実質賃金というのは何かと言いますと、我々もらってる給料ありますよね。給料から物価の変動分、これを差し引いた我々が、まあ、使えるお金ですね。それ実質賃金っていうんですけど、この実質賃金は2023年、これマイナス 2.5% です。だから前の年と比べて 2.5% 減少してるんです。これどういうことかというと、給料は確かに前の年よりもちょっとずつ高くなってるんですけども、物価の上昇に追いついてないんですよ。だから給料高くなっても物価の方高くなってるから、生活はより苦しくなっているという、そういうデータが出てるんですよね。この実質賃金は22ヶ月連続マイナスというデータもあります。22ヶ月連続マイナスということは、ほぼ2年近くですよね。2年近くマイナスなんです。物価上昇に給料が追いついてっていないんです。でもう一つのデータ、 GDP ってよく聞くと思います。国内総生産、これずっとしばらくマイナス成長です。でこの GDP、 国民総生産、国内総生産か、これ GDP ね。この GDP は個人消費が6割と言われてるんですね。個人消費が6割、個人消費6割だから、みんな物買えば GDP は高くなるんです。プラスになっていくんですけども、買わないから、つまり買えないから、使えるお金少ないから、だからマイナス成長。やっぱり実体経済をこの日経平均株価4万円突破っていうのは反映してないっていうことでもあるわけですよね。じゃあどうすればいいか。これよく言いますけどもね、私ね、賃上げしかないんですよね。賃上げしかない、これ私の私利私欲のために言ってるわけじゃないです。この社会のために言ってます。賃上げしかないんです。企業は内部留保って言って溜め込んでるお金があるわけですよ。555兆円って言われてますね。まあバブルがあってですね、各企業も自衛策取ったわけですよ。なるべく何かあるかもしれないからって言って溜め込んだわけです。でも溜め込んでる金いっぱいあるわけなんです。それによって日本のサラリーマンの給料って上がってこなかったわけですよ。今こそその内部留保をもう社員のために、働いている人のために使ってくださいよ、ね、でもこれ給料上げられない企業もありますから、そういうところは致し方ないと思いますけども、上げる余裕のある企業はですね、今こそ人材にお金を使ってほしいなというふうに思います。春闘がもう間もなくスタートしますけどもね、ここ今給料上げないと経済は良くならない、そんな風に思います。大石邦彦の Now on Share ポッドキャストでも配信してます。そして私こういった解説はですね、 YouTube でもやってます。大石解説、テレビなどではなかなか見られないような解説もしっかりやってますので、そちらの方もご覧ください。それでは。